皆さんこんにちは。 DLS ポッドキャストへようこそ。佐藤愛です。お元気ですか？ DLS ポッドキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイト、ダンサーズライフサポート .com のブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話など毎週金曜日にお送りしています。先週のポッドキャストヘビーだったでしょう。今日もヘビーだけど大丈夫ですか？辛い人はエピソードを飛ばしてくださいね。自分のケアの方を大切にして、トリガーになりそうだったらいつでもやめてください。DLS を見て勇気をもらってる人、前向きになれる人がいるっていうのは知っていて、家事をこなしながら聞いてくれてる人がいるというのも知っている中で、このシリーズをポッドキャストにするのは正直悩みました。あまりにも暗い話でもないかと。聞いてて気分のいいものでもなければ、インスピレーションが手に入るものでもない気がする。それでもこのシリーズをブログで書いていた2019年に届いた感想メールたちの中には、このシリーズがとても好きだからポッドキャストで私の声で聞きたいと言ってくれた人もいます。なのでピックアップはしているのですが、ご自身でどうぞお選びくださいませ。では本文に行きましょう。愛さんのバレエ留学期、摂食障害、疲労骨折と年末公演。留学早々怪我をし踊れない日々が気がつけば6ヶ月にわたり、季節は春、本格的に年末公演に向かってリハーサルが行われています。なんだかよくわからない怪我、当時の話は良くなり、今まで踊れなかった分をどうにかしようと必死にレッスンに戻りました。長期休んだくせに一気にレッスンに戻る。食事をしっかりと取らない。摂食障害、怪我から来る鬱、焦り、この3つを混ぜてできるカクテルは何でしょうか？そう、疲労骨折。スタートはすねが痛いなくらいだけど、最近ジャンプしてないし程度で無視。ふくらはぎがパンパンだったけど、それは怪我でポワンと入ってなかったからだしと無視。毎日踊って疲れてるんだからトレーニングなんてしないし、ケアもしない。年末公演は白鳥の湖全幕をオーケストラでやるということで、校長先生からみんなにお達しが出ていました。白い衣装を着るのだから痩せていなければいけない。もちろん私は今の段階では太すぎるので早く痩せろと言われ続けていました。そしてすねの痛みがあまりにも継続するので、フィジオに見てもらうと深層コンパートメント症候群だと判明。そして疲労骨折の可能性があるって。は？まあ2回目の怪我なんで、1回目の怪我から学び、怪我の仕方も上手になったことでしょうなんてね。痛みは無視ですよ。はい、あなたは太すぎるから2幕の白鳥には出せない。それでも大きな白鳥のアンダースタディに入れてもらっていたのは、校長先生なりの叱咤激励だったんでしょう。体型さえ直せばソリストができるんだから頑張りなさいよってことだったんでしょう。そうそう、何度も何度も校長先生は DLS のブログに出てきます。今でも尊敬する恩師です。彼女の怪我に対する考え方、そして体型についての考え方は15年間私が学校にいる間に変化しています。昔の彼女を知る生徒や先生と話をすると驚かれるくらい。大きな理由はバレエ界の趣味思考が変わってきてるからだと感じます。彼女は毎年ヨーロッパで様々なバレエ団スクールの見学をするのね。そこでどれだけダンサーが筋トレしてるか、筋力重視になったかを肌で感じたんだと思う。あ、まだ完全に理解があるわけではないですよでもこのストーリーの中の彼女はそうではない。今だから彼女と10年以上生徒という立場ではない形で関わってきて、彼女なりの優しさというのを理解していますが、当時の私はボロボロだった。太ってるから怪我をした、太ってるからダンサーではない、太ってるから価値はない、こればかり頭になって、新しく痛みがありますというのも恥ずかしかった。だって怪我したのは体重が重いせいでしょ。だったら痛みを我慢して踊り続ければそのうち痩せて痛みもなくなるんでしょ。日本から来た当時、無駄に自信があり夢があり留学生活を堪能していた愛ちゃんは、1年も経たないうちに完全なる摂食障害、自信なし、鬱で毎日泣き、情緒不安定、そして常に怪我をするダンサーになっていました。いや、ダンサーじゃないね、だって踊ってないもの。飛び級できたほどのテクニックやパルドゥクラスで、あればこれ以上やる必要はないと言われた演技力も全てなくなりました。鏡を見るのが嫌で、体重計は常に隣にあって、何よりもバレエが楽しくなかった。学校に行きたくなかった。そしてあるリハーサル、今から4幕の白鳥のエントランスシーンを練習するというところで、みんなが身長順に並んで待ってるところで、校長先生に手招きされて、彼女が座っている椅子の隣に行くと、あなたは太すぎるから白鳥から落とした、と一言。15年経った今でもそのシーンをはっきりと覚えています。大泣きはしなかった。恥ずかしかったし悔しかったし、ただいなくなりたかった。だけどリハーサルだからね、アンダースタディとして振り付けをすべて覚えるように言われて端で練習してました。他の子たち、ピルエットがオンポイントで2回転できるかできないかの子がスワンをやり、 飛び級したはずの私が選抜外。テクニックじゃない、どれだけ踊れるかじゃないんだと、全ては体型、見た目なんだなとその時思いました。ただ3幕ではハンガリアンプリンセスをやらせてもらいました。衣装の裾が長いから太い足は隠せるでしょって。ハンガリアンでのリハーサルのこと、軍部の子たちが演技をせず踊っていたみたいで、その時に校長先生が、愛は怪我もしていろいろ大変で、でここで何かを言いかけて止まる。それでも毎回ちゃんとやってるじゃない、彼女とサム、その後にローザンヌに出た子だけで十分よとみんなに言ったのを覚えてます。何かを言いかけた部分、それは私にはわかるんです。痩せろと言い続けられてって言いたかったんだと思う。でもその軍部に拒食症の子がいたから言葉にしなかったんだと思う。心の中では都合のいいこと言ってと思ってました。だって軍部の子たち 100% でリハしなくても済むんだもん。私はいくら頑張っても太ってるから無理。疲労骨折したのは私の責任、スワンに出られないのも私の責任、体型管理ができないのは私の責任で、ダンサーになる資格はない。疲労骨折をアイシングしながらツッコミどころいっぱいね、良い子を真似しないでくださいね。年末公演を終えた時には自分のことが嫌いでした。この1年、怪我についてどう対応すればいいのかを学び、予防法を理解して毎日の生活に取り込み、食事が怪我のリカバリーに与える影響や、たとえそれが健康のためとか歌っていたとしても、すべてのダイエットが怪我の修復具合に悪影響だと分かっていたならば、怪我をしたら気持ちがダウンして当たり前で、それに対してどう対処するのかを知っておけば、たとえ怪我を回避できなかったとしても、ハッピーダンシングの留学1年目になっていたと思うので、DLS ブログでよく書く、19歳の愛ちゃんに伝えたかったことというのは本当にその通りで、DDD のふみさんのことを皆さんに紹介している理由も、怪我と栄養って親密につながっているから。自己満足の塊みたいにはなりますが、私が DLS をやっている理由はここなんだよね。満身創痍で終わったバレエ留学1年目。ただ、日本に帰っても寂しさは変わらず、2年目の途中でバレエダンサーになる夢を諦めた経過は、また次回。いかがでしたか？あと10日ほどで申し込みが始まる DLS 初の毎週日曜日の習い事みたいなボディコンサークル。私が怪我をしていて踊れなくて、一人で家にいる時間が長かった時に、毎週楽しみにしてることがあったらよかったのになと思っています。怪我をして学校ではできないことがたくさんで、ほぼ一日中見学していたとしても、毎週日曜日は画面越しで日本語でクラスが受けられる。知ってる顔も増えてくる。そんな場所があったらって。鏡の前ではなく自分の体を中から見つめて、周りとの競争ではなく自分にフォーカスする時間、それが欲しかった。だからボディコンサークルというアイデアを作ったんです。サークル活動のようにいろんな人たちが集まって、同じ目的で国も時間も超えて活動できるという意味を込めて、コロナで隔離生活をしていてもいつものスタジオに戻れなくてもオンラインクラスならできること、そういったダンサーのサポートをすることができるのも DLS を応援してくださっているサポーターの皆さんのおかげです。セミナーを受けてくれたり、応援アイテムを買ってくれたり、 SNS でシェアしてくれたり、レビューを残してくれたり、そんな皆さんのサポートが DLS のダンサーサポートの根源になっています。多くの人たちに知ってもらうことで、必要な人にも情報が届くように、これからもどうぞよろしくお願いいたします。ということで今日のポッドキャストはここまで。また来週、愛さんの留学期の続きを聞きに来てくださいね。ハッピーダンシング、佐藤愛でした。